これまだバッテリー大丈夫かな。
いけそうですね。
いけそう。はい。
よしと。よしと。
よしと。
じゃあじゃあじゃあ。お待たせしました。お待
たせ。そうそうそう。いろいろね活動してすごい頑張ってて、
いつも日曜日コンサート結構音川さんの話よく聞くっていう
の。水の方ですよ、ね、
あ、そうです、
そうそうそう、水
の、そうそうそう、水をやってみてください
。今日、まあ、でもいいし、感想でいいんですけど、ちょっと今後のこととか、どうですか、う
ん、いや、なんか、全体的にこう出てくる話も、うん、キーワードも、うん、なんかすごくやっぱりリンクするなという感じがすごくしましたね。特になんか美穂子さんの話聞いてて、
うんうん、
あーみたいなのが、
あ、そうなの、
うん、いっぱいありましたし、結構こう、なんて言うんでしょうね、私はなんかこのグルコンもそうですし、まあ、この今日の機会もそうですし、まあ、全部今年の7月の一番最初の少人数のグルコンのところから結構こう流れが変わってきてるなというのを感じてます、ね、
なんかその時お会いした時に私のすごい印象、すんごいセーブしてる感じだったんですよ。
まあ、そうです、
すんごいセーブしてる感じだったんで、うん、もうそれもいいんじゃない、解放しちゃえばみたいな、
う、ね、
もういいんじゃないみたいな、
剛速球
剛速球でいいんじゃ
ない100%でみたいな言われ
て、いいんじゃないみたいな感じだったんですよ。そっからもね、もともと活躍されてましたけど、う
ん、でもすごく変わってるなという感じ、うん、多分今どちらかというと段階的にはその意識はすごく変わっていて、さっきの話でいう、こうだからこそ剥がれ落ちていくものというか、そういうタイミングですね。その意図的にその時からこのグルコン始まってからも、まあ、クライアントをちょっと減らしたりとか、あ、コンサルもやっていてクライアントを減らしたりとか、あとはもう離れていった人とかもいたり、で自分で今コミュニティもやってるんですけど、うん、そこでなんか本当ここ2日ぐらいで、まあ、事件ではないですけど、いろいろこうそんなイベントがまた、
あ、そうなんだ、
うん、起きたりいて、どうしようかな、なんかその、まあ、ちょっとそれに引っ張られるなみたいな、なんかあまりなんていうんですかね、うまく説明できないですけど、
う
ん、まあ、どちらかといったらこうその剥がれ落ちてる段階なので、なんか登ってるというよりもバラバラバラで、ここから始まるんだろうなっていうタイミングではあるんですけど、まあでもちょっとなんて言うんでしょう、難しいですね。合わない人って言ったらですけど、若干の方向性が違う人とか、うん、こう合わない人に引っ張られ、気持ち引っ張られるなみたいなタイミングが今ですね。でもなんかもちろんミミズも頑張ってるんですけど、
うん、
私はなんて言うんでしょう、やっぱりコンサルが一番楽しくて、
あ、
うん、コンサルを楽しく、まあその仕事数字が好きなので、数字がこうグーって伸びていくの楽しいなとか、なんかずっと手伝ってる写真の子とかは、
うん、
もう本当毎年3倍とかでなんか売り上げが伸びてたりして、
サポートして教えてるからね、写真家の、
うん、
カメラマンの方の売り上げが、
うん、なんかそういうのがあったりとか、それを本当にどんどんいっぱいやっていきたいんですけど、
うん、
なんかこうやっぱりうまくいく人といかない人とがいて、でそれがなんか今日話を聞いていて、うん、とその前のこう進化ブランドの話を聞いていて、
うんうん、
こう例えばうまくいく人といかない人がいて、うん、その行く人に注力していくことと、うん、この理想を追い求めていくことと、
うんうん、
どっちを優先したらいいのかなとか、はいはい、でその、まあ、既存の人で、まあ、うまくいかなくて、
うん、
クライアント側にもちろん私にも課題はあるんですけど、クライアント側にこう課題がある人とかは、うん、まあ、あえて、まあ、切るはやってきましたけど、うん、こう離れたりとかがあったので、うん、もちろんそこは意識はあんまり、うん、これからも咲かないつもりなんですけど、
うん、
どっちに
行ったり、
そう、今いる人と、
あー、なるほど
っていうのをすごく感じてきました。で、こう聞いたら、もちろんどっちも大事っていう、
うん、
今の流れで言うと、うん、そういう感じでもあったと思うんですけど、なんか今年はその 進化プランをこう作った時に、私はなんか2024年に何でも誰でも出会っていいよっていう、
うん
うん、なんて言うんでしょう、言われたとしたらどんな人に会いたいかってわーってこう返すんですよね。でなんか今日の話で再会もありみたいな、
うんうん、
あ再会もありなのかと思ったら、うん、なんかこうそういえばいい人はそもそもたくさんいるよなっていうのも気づいたりしてます
、
でもそのタイミングを待つなのか、行くなのか、いる人に注ぐなのか、または今の話でいうとこうそういう微妙な人と離れるなのか、うんうん、どの選択肢をこうしていくのがベストなんだろうっていうのをずっと皆さんの話を聞きながら考えていました。
音羽さん的にはどうなんですか、
どうっていうのは、うん、
あの理想的なことというか、これだったらさっき言ったほらね、コンサルしたりだとかってもう数字バンバンバンバン出てったら楽しいわけだし、もっとそういう人もたくさん出会えるだろうし、
はい、
うん、だから今どっちでどうしてってバランス取ろうとしてる感じがあるんだけど、一回別に、まあ、相手の気持ちとか関係も一旦置いといて、どんなことしたい、
そしたらやっぱりどんどん、うん、やっぱりまだ会ってない人と会っていきたいなっては思うんですよね、
うんうん、
でも仮にそういう相談をされたら、うん、お客さんにはいや今いる人大事にまずしましょうって言うなっていう自分がいて、
そうだ、ね、
こうなんかな
って感じが、ね、これはね本当私もその悩みはありますよ、うん、相談された時に、でもその瞬間のその人の状況と向かうタイミングで変える、まあね、
本当にそうです、
うん、音羽さん的に言うともう行っちゃえばって感じですよ、うん、もうどんどん、うんっていう感じかな。今いる人も大事だけど、でもそれでせっかくのまだ見ぬ音羽さんを待ってる人たちっていっぱいいるから、未来にそっち側に行くっていうのはありだと思うよ。じゃあなんだろう、具体的にじゃあ私の話をすると、ほら展開早いじゃないですか、はい、さっきみたいな、多分今年すごいと思うんですよ、
うん、
でやっと私の中ではアクセルをやっと踏めるってなって、今まで私 12% とか 14% ぐらいしか踏めないから踏めなかったから、今年は本当前半からもう 40% 50% ぐらい踏んで、まあ、60% ぐらい今年ぐーっと踏めたらいいなと思ってるんですよね。したらえらいこと今忙しいんですけど、10個ぐらい同時になってね、おーってなってるんだけど、でもそれをしてただ私もこれから発信だったりだとかやることは多分変わっていくんですよ。じゃあ今来てくださってる方をバッサリ切るかって言ったらそうでもないんですよ、うん、ただ意識的には今の皆さんにもやりながら未来に行く比率が全く違うんですよ。
そうですね、
比率がなんか私こんなことここで言うのあるんだけど1対9ぐらいなんですよ、うんうん、でも前に進むエネルギー9なんですよ。で今の皆さん向けには1なのね。でこれはいろいろ考えるわけですよ。いやもうリクエスト結構いっぱいいただいてるからもうすんげー見てるんですよ私で、うわーこんな人いんのかと、これ厳しいなとか、正直うわこのパターンやったら結構きついなとか、うん、いろんなみんな抱えてるとかもいっぱい来るんですね。じゃあこの人たちをじゃあ理想は一人一人助けたりとか応援できたりしたらいいんだけど無理じゃないですか。でここにじゃあ私が9咲いたら前に進めなくなって待ってる人たちがと出会えなくなるから、じゃあその1なんだけど1なんだけど気持ちはいっぱい使うよ、うん、じゃあそんな全体としてどうやったらもっとできることあるかな、どうしたらいいのかなっていうことは考える、うん、でこの中でただじゃあ目の前の大事はそうなんだけど一瞬の出会いで再会で何かの役割で分かれることってあるわけじゃないですか、うん、ずっとつながってるっていう、
うん、
でなかなか自然の摂理からでも不自然なわけだから、タイミングタイミングで出会い、タイミングタイミングで別れ、タイミングタイミングで新しい人と出会い、そしてまた別れがあってまたなっていくってことは自分もそうやって別れられるわけじゃないですか、うんうん、だからそれでやっぱ別れるんだけど別れを惜しむっていうよりかは今できることやっといたらいいんじゃないのかなと思うように私はなってきてて、うん、だからそこは1ぐらい、次9でも9の中で還元できる1にはやる、
うん
うん、で一応こんな感じかなって、で難易度高いなとか思いますよ。もう皆さんの相談すごい、もうその振れ幅が
年齢もすごいし、学生からさ、83歳ぐらいのさ、あの谷さんってさ、徳子さんって演じてたんだけど、超元気なさ、美容 の経営者がいるのに、100歳まで私働くわとか言ってる人いるんだけど、この振れ幅、年齢と悩みがもうすげえ難易度高いなと思いながらいつもやってるんですけど、どこに合わせようとかと思いながらやってるんですけど、でも、一層ではやるけど、ただ、そこに、その、結果前に進む歩みは止めない、これで離れた離れて、ね、やめたでっていうのもやっぱその中で一生懸命やったんで、恋愛と一緒でダメなもんダメです、別れる別れるしみたいなもんじゃないですか。だから私はだからもったいないのはとかさ、俺の考えてる、まあ全然そう、普段絶対そうじゃないの分かって言ってるんだけど、それよりかはもうアクセル踏んじゃえばみたいな、振り切れちゃえばっていう、また去年と同じアドバイ
スで。そうですね、そう思ったら変わってない、変わってないっていうのは変化しないなっていう意味ではなくて、
いやいやいや
変わらずそうだなという、う
ん、だいぶ変わってきて今だから、うん、また次の段階であるんだ。
そうですね、
うん、もう待ってる人いっぱいいるよ。うん、
いや楽しみだなっていうのをずっと思ってますね。うん、うん、こうなんか、うん、薄まるのが嫌なんですよね。このなんて言うんでしょう、例えばそういう意識の高い人だけで何かをやりたいのに、そこから、まあ、あの今年1月でメンバーチェンジをしたんですけど、
はいは
い、まあ、その一部がまた変わるじゃないですか。
ああ、変わるね、変わるね。
それによってこうその変化が起きた時に、うん、もうバッサリやめたくなっちゃう
んです。ああ、そうなんだ。
破壊衝動があるので、何でもすぐ作っては壊し、作っては壊しみたいなのを結構やりたくなっちゃうんですね。でもなんか今年はそれこそ、まあ、人生ずっとそうやってきたんですけど、まあ、去年1年間コミュニティをやり、
うん、
でそれはなんか最初1ヶ月ぐらいでやめようかなみたいな。で、と思って、いやもう本当に私3ヶ月とか無理なんですね。過去のやつを思い出すと3ヶ月自分の気持ちと相手のそのなんて言うんでしょう、モチベーションが持ったことがないという
か。そうなの。
なんでもう1ヶ月で辞めるぐらいのつもりで、と思って1ヶ月音声だの、うん、まあ、コンテンツ、うん、セミナーだの、うん、バーってやったらまた残りたいですって、うん、50分の25ぐらい。
ああ、でもいいんじゃん、それ、
う
ん、
でそれで2月からこうずっとまた半年ぐらいやったら、まあ、このタイミングでまた入れ替えして、まあ、20人ぐらい残って、1月にこうなるタイミングで一旦全部やめようと思ったんです。しかも結構な距離のクライアントでもあるけど、持ってたら本当に人生を一緒に生きていこうと思ってたぐらいの距離の人が1人、まあ、タイミングで離れたんですけど、その人いないなら、
なるほど、
いらないよ、あのコミュニティなくてもいいよなぐらいちょっと思ったんですけど、でもなんかその人は家族ぐるみの付き合いができていて、うん、でもその家族ぐるみの付き合いができている人がその人以外にもいるよなと思って、これをやっぱりまだ続けたいし、来年また一緒に生きていきたい人がいるから、その人たちとまた新たに作ろうと思って続けるってことにした。だから一回、やめますって言ってたんですけど、結局続けまた続けますってなって、でその時に違和感がある人だけど、うん、残りたいって言った人を一度残したんですけど、うん、その人たちが順番にこう事件を、まだこの2週間しか経ってないんですけど、
そうなんだ、
順番に事件を起こしていく、うん、あ、やっぱりミスったのかな、でもやめようかも一回言ったけど、とりあえず残して、でも切るなのか、ちょっとそこの対処はまだちょっと思い浮かんでないんですけど、うんうん、っていう感じですね。でもまあ総じて楽しいですけどね、うん、私実は日にちが今日になったのとかも、うんうん、全部それが影響してるんですよ。
あ、そうだったんだ、
いろいろ。
そうだったんだ、
うん、
珍しいなと思った、
うん、そうなんです、こう、うん、いろんなのがこう、うん、カチカチカチってこうずれて、うん、ここになったんですけど、うん、あ、このためにこうなったのかっていうふうには捉えてはいるので、
なるほど、ね、
本当にでも今日ここまでの話聞いてて、本当に来てよかったな、今日でよかったなっていうのはものすごく思ってますね。
いつも、うん、あの音川さんじゃない人がね、星くんって
言っちゃう、
うん、じゃない人星くん明日のやつだ
あ、そうです、
入れ替わって、星くんとは全然違う感じになるんですけど、全然違う感じなんですけど、まあ良かった、
星
くん明日になって、大先生だよ、本当に。もうすごい、まあ、その流れなんだなって私も思いました、今聞いて、あ、そうなんだって、はい、
感じます。いやでも、うん、なんか総じて、うん、こんだけこの距離にいてもこんなに伝えても伝わらないんだなを感じているんですよ、今年。
あるよ、あるよ、それは。
この距離にいて伝わってなかったのか、だからこそでも自分は伝えるミッションがあるんだろうなっていうのをすごく感じていますね、うん、だからそこをやめちゃいけないなっていう、それが誰にっていうのがこうどんどん変わっていくだけであって、うん、うんですね。やっぱり基本本当にいい思いの人としか仕事をしたくないので、
うん、そうね、
うん、でまあ今まではそれがなんて言うんでしょう、きっかけがあって始まって、うん、でもまあそのずっと続くっていうことはなかったですけど、でもまあその瞬間瞬間やっぱり良かったと思うんですよね。でもなんかそういうのが続くと、その出会えるのがこうイメージできなくなってたなっていうのは今日話を聞いてて思ってて、こう未来をとかね、理想とか出会いたい人っていうのはこう書いたりはするけれども、やっぱり忘れちゃうなっていうのをちょっと今日聞いててすごく思ってました。
なるほど。でその上でどうしますか、どうす、どんな感じ、
どうなんですか
ね。
私はでも、うん、いや、なんかやっぱりいいもの持ってる人を手伝いたいんですね、
う
ん、それを広げる、
そうだ
よ
ね、
うん、今日すごいブワーってよぎった人がいっぱいいて、
あ、そうなの？
なんかあの前私の友人の奥さんが、まあ、プロゴルファーの人がいて、ああああ、でその方の兄弟も弟さんも、まあ、プロゴルファーなんですよ。
ああ、
で兄弟でこうゴルフのプロをやってて、でその旦那さん知り合いだったんで、その会社の立ち上げに携わってて、でなんかこうずっと手伝ってたんですけど、まあなんか途中で途切れてそれがなくなったんですけど、なんかこうすごいなんて言うんでしょう、アスリートとかそういう最前線で活躍するような人とかを手伝いたいな、もちろん身近にいる人でとか好きなことをとかこれで仕事したいみたいな人を手伝うの楽しいんですけど、すっごい上を目指していたりとかそういう人とかと仕事したいなっていうのがリスト見るとなんか基本そういう感じはありますね。
あ、でもそんな人たちと出会っていいんじゃないかな、やってもいいんじゃないかな。いや、私がなんかさっきで話したから、はい、結構なんか私感じたことがあって、多分相手の本気さというか能力というかが来たものをそれ以上返せる人なんですよ。
うん、
だから
合わなくなるんですよ、
それね、で合わなくなるんですね。これをこうやって会っていく人と出会いたいんですよ。
そうですね、
うんうんうん、
出会いたいです、ね、
そうそうそう、全然違うんでしょう、これ、うんうんうん、だそこかなっていうのが正直今思ったところの一番ですね。
なるほど、
うんうん、
それ続かないことが多かったなという、
続く、うん、ていうか、なんか返しがいの悪いと言ったらかもしれないけど、
いや本当に
それを多分そういう人と出会った時 の、うん、このやり取りというか、
うん、
そのこうスパークする感じが多分欲しいんですよ、
欲しいんですよ、
ね、私の感じるなんかね、魂の欲してる感多分そっちね。今いやだからこれが多分今の人もそう重要だしな、
うん、
でもみんな離れていくしな、でもまた今期またやったしなみたいなところなんだけど、要はもうちょっとなんていうの、バチバチにこうバンってこうスパークするのを、うん、多分ラリーじゃないけど、パンパンこうそれをやりたい感を感じるかな。
いやでも成果出す人本当にそうです
ね。それは分かるでしょ、
なんか
それはそうだよ、それはそうだよ、うん、
やっぱり主体性ないと本当に無理だなと思って、
うんうん、
もうなんか結構アーティストが多いんですけど、今写真家とか書道家さんとか、この間画家さんとか、画家も過去に2人とかいるんですよ。
珍しいですね。
いや、そうなんです。でしかも本当に1回も売れたことない人が何十万とかで売れたりするんですよ。へー。でずっと手伝ってた、まあ、1年ぐらいですけど、なんかこう画家さんいたんですけど、その子はなんかこう全然売れたんですけど、なんかなんて言うんでしょう、それだけで全然食えないみたいな。いや、そりゃそうで、絵だから そんなすぐにはそうならないでしょ。そこが不満だからやめますじゃないですけど、そういう感じになくなる。その全然いただいてるものより売れてるしみたいな、そういうのあるんですけど、まあまあそれはしょうがないかとか思いつつ、でもきっとその今成果出してるその書道の人とかも作品なんかもう数十万とかで買いたいみたいな。
そうなの？すごいじゃん。
すごい。なんかたまたま上場し企業の社長とつながりがあって買ってくださった方がいたりとか、そういうのがあったんですけど、でその人たちの違いを見た時に、その画家さんを思い浮かべると、いや絵は売れないけど写真は売れるよねっていう言い訳がこう思い浮かぶんですね。でもそんな半端な気持ちでやってないですよね、やっぱり成果出してる人たちは。でそれもっとどうしたらいいですか、どうしたらいいですかってこう来るクライアントと、あの週に1回ズームつなぐっていうだけので、なんとなく話しましょうっていう、ここの違いがあるのにっていうのをすごくやっぱりズレというか、やっぱりそんな頻度多く話さなくても、こうやっぱりうまく使ってほしいなと思うんですよね。私やっぱりいっぱいアイデア出てくるので、やっぱコンテンツ困らない、すごく分かりますね。無限にやっぱり湧いてきますし、しかもなんか言ってくれれば10倍にしたいんですって言われたら、やっぱ10倍にしようってやっぱ考えますもん、スイッチを。
そうだね、そう、
10倍かみたいな。じゃあ客数とのね、単価とのバランスとみたいな、ここ考えて出てくるので、なんかそれを、
なるほど。
いや、そう、本当にもっと難しいことをやりたいんです
。
そのバチバチの
ライン、そうそう、これを多分欲してんの、それいやだよね、多分これやって
本当に
打ち返してくれて、こっちも十分、あ、ちょっとこれ本当にやってましたみたいな、これを多分やりたい感じ、多分そっちだよね。
難しい、もうおよそ売れないものの方が売れると思ってる。いや、ミミズ売れ
るか、何でもそう。ミミズってね、相当むずいよ、難易度高いとこ選ぶなと思ってたもん。そこかみたいな、すごいね。だから多分そういう人との出会いなんじゃないかな。いや、もう実力はね、多分そう、それをぶつけがいのある人っていうか、返しがいのある人、返してくれ、やりがいのある人が多分、それはやっぱそう思った方がいい。でここはね、あのやっぱね、音羽さんのそのエネルギーというか、ラインについていけない人がほとんどだと思う、正直。
そういう人生でした。
そういう人生でした。
それを最初相談した
んです。そう聞いて、ああなるほどみたいな。そう
だからセーブするというか、相手に合わせちゃうみたいな。
そうだから、ね、
本気が受け入れられないみたいな話をちょっとしていて、そうです、剛速球フルスイングしたらって言われたんです。
そう、いやもういよいよそういう時でしょ、もうやっちゃっていいんじゃないかなと思うし、出会うよ、だってそれこそ、だって私だってアクセル10%しか踏めなかったわけじゃないですか、ずっと15年ぐらい。そう、うーんって葛藤を抱えながら。
でもそういう意味でやっぱり自分でセーブしてるかもって思ったのは、あれ、この人はいけるのかなみたいな、あの投げに行ってないなって思って、この人はずっといける人なのかみたいな、ちょっと今セーブしてる自分を見つけました。なんか最近著者さんとこうつながって、なんかたまたまのつながりで、なんか 本を売ってくっていうよりも、子供に向けてこういうのやってきたみたいな、哲学書とか書いてる人なんですけど、すっごい面白いですよ。なんか寺で お寺でやるっていうのをこだわりにしてて、子供たちとこう問答しながらとか、親子でなんかこうやってきたいみたいなことを言って、すっごいビジョンが見えるので、これやりたいなみたいな。でもこの人と本気で関わってまたあのパターンになるんじゃないかなみたいな自分を今発見しました。
ああ、だそうそう。だからやっぱり、まあ、さっきの意識の話だけど、そういう風な感じだってやっぱそういう人が現れちゃうから。
そうですね。
じゃあやっぱりもうフルスイングで、
そうですよね、
もう全力投球できる、やるっていう決めたらそういう人と出会うから、それチャンスやってくるから、この時はやっぱり離れるよ。離れる離れる。うん。うん。そういうもんよ。
自分が測ってたなと思いました。
そう。なるなるなる。だからなんかね、完全燃焼しちゃ燃えたいんだなっていう。ことだ。まあ、そこを思い、願い、考え、イメージし、意識し、してるのが一番なんじゃないかな。現れる現れる。いや、世の中すごい人いっぱいいるから。いるいる。なあ、ほんと世の中こういう人いいんだって私、本当今日の1年間もいっぱいあったし。
あと多分、さっき聞いてて思ったのが、何の話か思えてないんですけど、なんだっけな。あ、そう。いやチームで仕事したいなっていうのやっぱり自分一人だとやっぱり限界があるのと、あ、そうです、そういう人に出会いたいのと、うん、やっぱり自分が持っているものとかをやっぱりこう伝えていきたいというか、伝授していきたいというか、同じ感じでコンサルできる人一人ぐらい育てたい、
ね、欲しいよね。あ、これは気持ち分かるわ。これはすげえ分かるわ。分かる。
めちゃくちゃ思うんですけど。
そう、いやだって私だってほらもう一人自分欲しいなと思う。でしたらもっとフォローとかみんなやってすごいなと思うしね。だからすごい気持ち分かる。
今いる人では多分ないんだろうなっていう。その組める人は一緒に使いたい能力というかはありますけど、そのチームでやりたいなってなるとやっぱりなんか伝授じゃないですけど。
でもやっぱでもイメージするのは重要よ。それをあと自分に許可出すっていうか、そういう人と出会う、助けてほしい。私もすっごい意識したし、今も、まあ、今こうやって本当にいろいろ関わってくる、今で優秀だもん。私しないときすんげえ進んでるもん、うん、こんな進むんだと
思う。
こんなすごいな、
それいいなっていうのすごい、でも頭の中で、そのイメージもらおうと思います。
そうそうそう。だからなんていうかな、今までだったら細かく指示しなきゃいけなかったりとか、というか、そうなのみたいな。もう、あ、もう、だから私の中でどうするか、どうなってきてるかって言ったら、それこそアクセル 10% しか踏まなくなっているの、1個はそれで、そっちが踏んじゃったらみんな、もう問題トラブル起きちゃうから、10% にしなきゃいけないな、みたいな感じじゃないですか。だから言わなくなる、やらなくなる、10% で、その時に、マックスで自分ができることだけやるみたいになってったから、でもこれを自分の中で、そさっきの古い情報が入ってるから、これを、だからアクセル 10% しか踏んでないから、じゃあ小田さんじゃあ 40% 50% とか 100% 踏めばいいじゃないですか、いいんだけど、うん、古い情報が邪魔して踏めないんですよ、うん、だからいっぱいいろんなのって抜いて踏めるように少しなってきて、でやっぱ離れる恐れと恐怖ってやっぱあるじゃないですか。私だってね、だって散々な人離れてって、離れたら私も離れたら、まあまあいい、離れてってであることないことないことないこと広がり、うん、でそれで今なんとかじゃあこのメンバーで行こうっつったら、ここがさらにまた分断し、うん、また離れ、結局私だってコイルと2人だけだったでしょ、たった2人からでしょ、でその状態からこうこうまでバーッとまた変わって、みんな超すげえ人だし、だからここの間で私の意識も相当変えたから、だからちょっと助けてもらおうとか、こんな人に都合はいいけどこんな人がいたらいいなとか、たら現れで、私よりもいわばなんていうかな、こんなこと言うと表現悪いんだけど、自分より仕事ができる人と仕事したいなと思ったチームではでないと、今まではさ、自分で言うのなんだけどさ、みんな、っていうさそこみたいな、朝起きてこれませんとかさ、とかさ、そんな、みたいな、忙しくてやれてませんでしたとか、別に忙しいってさ、なんで忙しかったかなみたいなとかさ、そんなばっかりだったでしょ、っていうのとか、その中で精いっぱいやるんだけど、だから 10% でもう踏みすぎなんじゃないかって感じだったけど、だからそれをやっぱり自分で変えたし、助けてほしいと思ってるし、力借りてもらったし、あとは自分が何やりたいかをやっぱりすごい言うようになったし、 うん、だもうちょっとグローバルコンテンツ作ろうみたいなとか、うん、でもう今こんな日本の状態でもうと閉じてたらあもう先が見えないから私が例えば海外に打ってきてとか中小企業が外出て活躍してって、うん、日本の力を海外に広げてって外貨稼いで豊かになるって高度経済成長とかバブルって結局日本企業が海外に行ってお金稼いできたわけじゃないですか、貢献してきたわけじゃないですか。でも今そんなないからこのまま行ったらまずいよって思ってるから、じゃあだったら私も外出ようと思ったし、きっかけになったらいいと思ったし、そしたらさっき見た大村さんみたいな出会うわけじゃない、こんな人いるんだみたいな、もう話してるさそのスケールが違うからさ、あのさ、あのどこどの国でやりたいんですか、あもう全部あの外務省通じて全部行けますよ、あのセッティングしますよってで言うのとか言われてさ、どこの国行ってもいやいやまだ国決まってないですなるわけじゃない、なるわけじゃない、イメージ悪いけど国って言われてもうーん広がるところぐらいしかないじゃない親日の国とかしかなんかないけど、いやなおさんほとんど結構親日なんで、あ僕行ったら行きますって言われるとああ そうなんだみたいになるわけじゃないですか。ちょっと自分のアクセルを変えることが、あこれがなんかアクセル踏むことなんだなっていうか、うんうん、だから自分も出会う人によってあのアクセル踏まさせてもらって自分で踏むっていうよりかは、うん、出会った方を通じて踏ませていただくっていうか、あこれいけんだな、だって涼感さんとかもうダッチもう10年間こんな田舎ね離れた間僕は何つの習慣でやってきたのはもうダッチとこれ一緒にやるためだって言ってて、いやもう俺の後半の人生これに全部かけるとか言うわけですよでそのあので涼感さんから何て言われたかって言ったら2024年の自分のザ・ワン・あのワンシーンはもうオダッチのプロジェクト決めたとかって、涼感さんワンシーンって何ですか、あこれもうあのこうこうこうです、あそうなんだこれじゃあそういう意味なんですって思ってそこから使ってるんだけど、でもそれで一番重要最重要事項はこれって言って涼感さんとその熱量できて家族引っ越してきて妻も来るって言って、で涼感さんの息子さんいるんだけど、息子さんもおたちもうこっち連れてきてさって学校どこがいいかなとか相談するのそこで本気なわけじゃない、うん、って言うとそういう熱量を浴びるから私もアクセル踏めるわけじゃないですか。でちなみに今日の夜から涼感さん1週間ここにいるんだけど来るんだけど今日夜から、で1週間長えなとか思いながらでもそれだけ人生かけてで来て最初の1月でそれだけ1週間みっちりこっちに来てやりたいっていう、意気込みだから、じゃあそれだと私もってなるから、そうやってやっぱ熱量あったり本気の人と関わるから私も踏めるわけで、うん、だそうやって踏んでるわけで、自分でよし40パンって言って踏めたらそんな楽なことないわけで、うん、そう、うん、っていう感じです、うん、だからこの先どうなんだろうっていう不安や恐怖はそれはないわけじゃないから、うん、どうやって人離れてるかな、こっから辞める人増えるかなとか、いやありますよ、でもそこに意識しちゃうと進めないし、うん、もうみんなアクセル踏んでる状態で、うん、じゃあこれは違うなと思いながら、まあもう本当に精一杯やりますよ全部ね、やるんだけどやっぱり気持ち的に1対9ぐらいで未来にをこうつながるようなこの9っていう、うん、ああだからもうだから今さっき言った10プロジェクト今同時に走ってるんですけど、実際こうやってガンガンやってるのってこのエボロックのこのあれだから、残り9、この漢字が9個あると思ってますよそれ言ったアモーレってさっきの女性のやつだったりとかもそうそうだし、まあ、大村さんとは多分あの五輪の書プロジェクトもそうです、うん、でこうやって商品いくつも作っていくね、今後でもそれいっぱいあるんで、ね、うん、みんなのおかげでそうなれたし、するともうね、なんていうのこう話しがいのあるというか、うん、こっちがその逆に押されちゃうというか、いう人と会うんで、そういう人と来るんで、おお、こういう人と過ごすの面白いな、優秀すぎだなとか、うん、こういう人っているんだよな、うん、さっきの大村さんとかも、僕ね、16ぐらいでね、いろいろ考えて、17で起業したんですよとか、普通に言うよ。それでまあまあうまくいってって、でそれでソフトバンクの孫さんと仲良くなって、で最初3年ぐらいソフトバンクで1回働いたんですよねとか言って、普通さらっと言って、えそれ何してんの、いやなんか頼まれていろいろこんなこんなやってプロジェクトやったんですよ、だから孫さんを海外に向かっている応援方針をさせてもらったんですよっていう感じでさ、められると、うん、あそうなんだみたいな、うん、なるじゃない、うん、会うわけですよね、なんかね、うん、そういうね人と会って、だから踏める、うん、まあ進む、また出会うっていう、 だからもちろん実力で上がっていってるっていうよりかはこうやって人とのご縁で、うん、おかげでアクセル踏む、おかげで私の中の何かを引き出されるというか運ばれてる感の方が強いですよ、うんうん、その最初のスタートは自分の許可なんで、あ、自分これで行こうってアクセル踏んでいいってよっしゃ行こうと爆発しようと、
そうですね、
うん、で前ちょっとどっかで私言ったかもしれないけど去年私ねあるその女性の経営者の人にその人もうありえないぐらいの世界のすごい人とつながってる人なんですよ、その人で話しててありがたいこと私もいっぱい教えてもらったり話すんだけど、で彼女が小田さんはねって成功しなきゃダメなのよとか言われて、別に私自分の成功とかいいですよ、みんなもうまくいってほしくてとか言ったら、小田さんねそれがダメとか言われて小田さんの成功をみんな願ってんのよって、で小田さんの成功して活躍することによってみんなにものすごい影響を与えれるんだから、もうねそれはでもマスターよあなたみたいな、成功マスターよ、あ、そうなんですか、そうやって小田さんが成功していろんな人と会って、そしていろんな人との情報をもらってお金も集まってきて、それを次にいろんなことを使ってって時にどれだけの影響を今より与えられると思ってる、で小田さんね現実ね成功しないとダメよとか言われ、お、終わりましたね去年の話あったんですよ、その中でも私、あ、そうなんだなって言って自分に許可出すみたいな、うん、ってなってくるわけで、だからなんていうのかな、私もあんま前に 出たいわけではないから、だけどじゃあもうそれがみんなのためになったりとかするんだったらじゃあ出ようかなっていう感じで、
いや結構同じこと思いますね、うん、別にどうでもいいと思っちゃいますもん自分のこと、
うん、そうでしょ、私もそうだもん、
面白いから手伝いたい、うん、それがうまくいけばそれだけでいいと思ってたりしますね、
うん、でしょ、私もそうだ、できるなら目立ちたくない、
いや分かります
うん、ひっそりしておきながらみんなの応援できて、うん、みんながどんどんどんどん入ってっていうことをしたいんだけど、でも小田さんはねってそうじゃないんだよって言われてみんなから応援されて、みんなからそれは願われてんだって分からないのとか結構来てくれ
て、
分かりますけど、けどが分かってないんだって結構きつく言われて、分かりましたちっちゃくなって分かりましたで私もさって去年のやつ言われてるの、
なるほど、
すっげえ言われたわ。
でもこの話がこう皆さんとできただけでかなり、
うん、
許可できてると思う、
ね、
かなり外れてる感じはしますね、うん、自分の中では、うんうん、
であとは本当ね、なんていうかな、うんと、その打ち返し甲斐のある人っていうか、まあ、さっきの話で言うと燃えて相手もすごく真剣で本気でブワーッとできる人って、相手のその人って結構深いところで危機感持ってる人多いんですよ、私が見ててもこの危機感はいろんなことに関してね、例えば体の危機感ある人もいるよね、例えば余命いくら行く場所もないとかかもしれないし、うん、でもしかしたら自分の仕事の業界に対する危機感かもしれないじゃない、あとはもうちょっと広いみたいな日本への危機感かもしれないじゃない、人類への危機感かもしれない、もしくは地震とかそういう災害によってまずいという危機感、人それぞれ全然違うんだけど、やっぱり前向きなポジティブなものだけじゃなくて、なんかどっかに危機感持ってる人って本気のスイッチって入るんですよね、やばいって、でそのやりがいのある人っていうか打ち返しがいのある人というかスパークが起きるような人って多分これから増えるのよ、だってやばいもん、ここから起きること、だから危機感を持つ人が増えるから真剣本気の人が増えるんですよね、ただそれは数はそんな多くないかもしれないけど、でもやっぱ危機感のスイッチ入る人たちが私はいるから、だからね、戸川さんもよし自分こうやってこう、ああやってこうと思ったら出会う確率むちゃくちゃ高いと思う、むちゃくちゃ高いと思う、うん、
いやなんか思い返すと、
うん、
私はコロナ以降の方が働きやすいんですよね、
うん、そうね、ね、
あのそういうことかなってちょっと思います
、そう危機感持ってる人の方が真剣になっちゃうし、うんうん、だからポジティブで前向きでいいイメージがあってっていいんだけど、でもアクセルというかブースターみたいな実は危機感だったりするから、もちろんやっぱりいろんな人と会ってしゃべるけど、何かしらのやっぱ危機感はやっぱ感じてて、それが恐怖感とは違うんだよ当然さ、危機感って使命感に変わるから、 その危機感みたいなのを、あ、このまんまじゃまずいな、このまんまじゃこの人たちどうなんだ、このまんまじゃこうだな、あーっていう危機感が本気のスイッチになるから、いや、そういう配慮したらこれから増えてくるんと思うよね。
出会える感じか。
そう、出会える、絶対出会えるって言います、言います。なんかですね、あの東日本大震災あったじゃないですか。で、あの真っ最中の復興の時は私は行ってないんですよ。そこから1年ぐらい経って、私あの知り合いの社長さんに紹介して、塩釜と女川に行ったんですよ。女川原発で、原発なんともなんだけど、あそこ行って、まず一人目紹介された人がいて、でその人が話して、お茶の人の話として何にもしたことないですよね。
お茶聞いたことない。
塩釜神社ってあるじゃないですか。あの、
やべえ。やべえとか。
そうそうそうそう。やべさん。なんで知ってんの？
やべえ。
嫁さんなんで知ってんの？
すごい。いやなんか私、
嫁さんむちゃくちゃ面白かったの。
子供が、うん、なんかアンパンマンミュージアム行きたいっつって、うん、何年か前に、うん、仙台の、うん、あのアンパンマンミュージアム行ったんですけど、うんうん、でそこで、うん、なんかこう、あの甘酒とか売ってる場所があって、うんうん、お話しして、そしたら共通の知り合いがいたんです、うんうん。その当時妻が働いてた会社の社長がいて、うん、私もちょっと仲良くて、うん、たまたま話をしたらその社長知ってるって話になって、うん、私別になんか名乗ってどうこうはしないですけど、うん、そのやべえの社長さんの、
これお話をして、やべさんの
男性ですか、
うん、そうです。
この人もうちょっと音多分出てないです。このやべさんなんですけど、うん、で太田さんねって、絶対塩釜行くんだったらあのこの人会った方がいいって言われて、もうねこの人ねって塩釜市の、ね、浦市長だからって言われて、あ、意味わかんねえなみたいな感じだったんですけど、このお茶屋さんなんですよ。このね、矢部さんむちゃくちゃ良かったんですよ、紹介してもらって。
矢部さんと飲んだこと
あるんですよ。なんで
野生会社やってた時の先輩で、
うんうん、
で、飲んだこと
こんなつながります。
今畑の人にはすごいお世話になったんですよ。そしたら今畑もその人のめっちゃ仲良くて、
うん、
でなんかそう一緒に飲みました。
うそー、すげえな。マジでそんなことあんの？で私もこの矢部さんむちゃくちゃ話面白くて、私結局この矢部さんのところに私何回 4,5 回行ってんですよ。
へ
え。で行って塩釜行ったらもう毎回行くんだけど、矢部さんちょっとこの日行けるとか言って、あ、どうぞどうぞとか言ってくれるんだけど、あれどこ行ったかな。でこの矢部さんだから浦市長って言って、その紹介されてで会ったらむちゃくちゃ面白かったんですね。でその まず1個何だったかって言ったら、塩釜神社のみんな来るけどもうそのまま帰っちゃうって、もうせっかく来たんだったから本当ここをちゃんと楽しんでほしいって言って、塩釜横丁っていうのを自分で声かけて、自分で周りを お店を集めて都市開発あったんですよ、完全に。で塩釜の市長のとこに行って、もううわーって言ってみんなに言って、でそれでせっかくこんな来てくれるのにこんなもてなしもしない塩釜はもう塩釜じゃないみたいなことをすっげー言って、で旗振っていろんな人のお金をファンドみたいな感じで集めて、もう塩釜の横丁を作ったんですよ、まずね。でそんなそうなんすねとか言って、いやいやいやとか言いながら話してたんだけど、で、まあ、それで動いたって感じで、もう一個何の話だったかって言ったら、いやね、小田さんねとかって、僕はこうやってパフォーマンスしてこうやっていろいろお茶やるけど、もうね、もう本当今日本のお茶業界ひどいんだよってことを言ってて、 で、なんでかっていうと大手の多いお茶とか、うん、伊藤園とかっていうところのお茶のメーカーってみんなお茶って出してるけど、うん、ほとんど日本全国のその茶園 に全国のスタッフたち社員が行って年間何トン何十トン契約で取ってくると、うん、でもそれは値段がものすごく買い叩かれてそれでやっていけなくなるんだと、うん、で僕も全国 のお茶屋さんってお茶農家さんやけど年収だって200万とかだよ高くてもってひどい人高くても、ひどい人だったら100万台なんだってそれぐらい買い叩かれてそれぐらい大変なんだとだからお茶屋さんなんか お茶農園っていうのは無理なんだよってこれって太田さんはいいと思うって言われていやーでもお茶飲む人ねなかなか少ないですからねって言った時になんて言ったかったらいや太田さんねってみんなお茶飲まないって言うけど、ね、居酒屋行ったりお店行ったらあウーロン茶くださいってウーロン茶飲むでしょなんでウーロン茶にお金払って日本茶にお金ご飯食べた後に最後にあすいませんお茶くださいってお金払わないでしょってなんで中国のウーロン茶にお金払ってで日本のお茶に払わないって僕はこれがおかしいと思ってるとだからでもじゃあこれを言ったとしてもうそれは違うからだから何かって言ったら日本人が美味しいお茶っていうのを作ってないのが原因なんだって言うんですよ、うん、ウーロン茶はみんなに万人に当てはまるようなものを作ったから広がったとみんなでお金払うでも美味しいお茶はみんな飲んでないしそれを開発してないからだからこんなになってただから僕は資材を投げ打って何かってこの茶摘みっていうものを作ったんだって言うんですよでこれがなんかペットボトルのこの上をカパッて開いてしたらここに茶葉が上に茶葉が抹茶が入ってて下の位置で振ると新鮮なお茶が飲めるんですよ美味しいんですよこれ美味しいのでこれをその農家さんを契約して日本全国のいいお茶屋さんと契約してでこれをこれに当ててると作ってるとでこれは農家さんがちゃんと利益になるように作ってて400円1本で高いかもしれないけど正直僕利益ないって言ってたんですよ、うん、でこういうの作ってってでこうあこう書いてあるここね日本の、茶農家お茶農家さんを救おうと思ってでこれをやり始めた、うん、そしたら本当に応援者が現れて全国の経営者が僕の来たっていろんなとこ来てくれたんだで僕はいいんだ僕はどうでもいいんだとこのお茶をみんなに広げたいんだってことを言って矢部さん熱かったんですよむちゃくちゃ面白くてねで私なんね多分ねこの矢部さんと2時ぐらいに行ったんだ午後でそこから5時ぐらいまで話して近くの行きつけのお寿司屋さんなんですけどお寿司屋さんで9時ぐらいまで食べて飲んでそこから矢部さんが行きつけのクラブに行ってで12時1時ぐらいだったから結局12時間しゃべってむっちゃ面白かったんですよね、うん、私は矢部さん結構好きになってなんか講演会とか部屋のなんかどっかでする時あるじゃないですか、うん、それ矢部さんの話したりするんですよで矢部さんちょっと話したらいいっすかって言ってあ、まあ、どんどん喋ってとかって言われてたまに話すんだけど要は矢部さんもトークむちゃくちゃ芸人のようにむちゃくちゃ面白いよね、うん、むちゃくちゃ面白いねこれ YouTube でなんかないのかな俺な、うん、もうね喋りとか演出抜群にうまいね本当面白い人ね。ね、でもみんなにねお茶とかね興味を持ってもらえないからねだから最初でねこうやってね僕がこうやって盛り上げてねって導入みたいな話をしてってそれであここ面白いなと思った時にお茶って飲んでもらうのよってそこまでのトークが本当に大変ででもそれが好きなんだけどねとか言いながら話すんですよ多分こんな口調だからねそうだよねこれからうんどこだっただからちょっとないかな矢部さん喋ってたやつないかな
右上に YouTube あります。
あ、本当。YouTube、あ、これ Facebook だ。うん。うん、これさ、この人さ、ないね。こんな感じ。全然ないじゃん。うん。で、あ、これ私のスタートの見たらバレてしまった。女子プロで見て。うん。っていう、まあちょっと出てこないんだけど、いわばこのもう危機感なんですよね。だからこれって、すごくなんか表には出ないけど危機感ある人っていうのが実は結構鍵よ何かしらないなうん本当ねこれすごい良かったな、うん、急に私思い立ったのはなんかパッと出たの矢部さんだったんでまさかこんな2人がつながったと思わなくてうんだから危機感持ってる人ってもあるね大事よね こうで、そうそう、それでそのいろんなとこ呼ばれて、こうやって日本のお茶を飲んでもらう、いろんなお茶をいっぱい出してくれるんですよ。全部美味しいんですよ。むちゃくちゃ美味しいんですよ。だからもう行ったらもう買うもんね、もちろんね。だからどっかでは、もうなんか、ね、何を思ってたかって言ったら、エブログのどっかで山根さんちょっと喋ってくださいよって言おうと思ってた、うちの一人とか。面白いもん、話むちゃくちゃ面白い。あの山根さん、あのお茶、お茶農園の話してしてって言ったら、あーって言ってしてくれる。
絶対面白い。
っていう感じでびっくりした。この二人もつながってて、
まさか
矢
部さん
の話。嘘、ほんと。え、な、な、何年、何年前ですか。
何年前かな、結構
そうです、ね、すごいね。
絶対私は俺のメッセージを送って
る、いつも言ってきて、小田ちゃんさ、これさ、みんな来てくれるけどさ、これほんとお茶、お茶屋としたらさ、全国から来てくれるのが幸せだよね、俺なんかいい子だよとかって、で、で、そう、そういう喋り方
な
んですよ。
2017年ですね。
あ、これ真面目モードの矢部さん、ちょっと音がぶち切れ、ぶち、あ、なんだ、すごい、そうなんです。うん、うまいね。っていう感じ、だから危機感って見たかったんだけど、矢部さんよかったね、連れてってもらって。で、その後、もう一個あって、だから塩釜でもう、もう朝の、朝が全然、夜中まで、もう矢部さんとベロッベロッ、ベロッベロになって呼ぶ、二人で。本当だってね、ちなみにその時ね、土屋さんと一緒に行ったね。私と土屋さん2人で矢部さんとか行ったっていう、うん、
土屋さんもお飲みになるんですか。
あ、土屋さんも飲まないです土屋だけです。そうそうそう、で、ですげえ話盛り上がって、で、翌日だったかな、翌日女川に行って、女川の経営者の集まりに行ったんですよね。そしたら本当そこももう地震でもう全部もう壊れて、で、もう堤防が3メーターが、あ、堤防じゃない、なんていうんですかね、道路のと隣のとこう岸壁、なんていうんですかね、海の防波堤か、あれが3メーターぐらい高くなってて、本当進撃の巨人状態になってて、もうね、風景とかもうそんなのないのよ。ずっと進撃の巨人の壁が続くみたいな、ああいうんで、うわこれひどいなとか思ったんだけど、でももうこのままだと女川は終わるからって言って、若い経営者たちが集まって復興するっていう勉強会やってて、それが本当良かったんですよ。でそこも案内してもらって、だから危機意識、危機感っていうのが、あ、こんなに人本気にすんだなっていうか、アクセル踏んだなっていうのが思ったね。そんなことをもう一人言うの。感じかな。これどこだった？でもなんかすごいね、こうやってなんか。うん、
まさか。
まさか。私、塩釜までお茶屋さんって言ったし、すぐ分かった感じでした。
いや、そうですね。
私は
多分、あれ、
あ、そうなのっていうぐらい、有名な。どこだったかな。まあ、そんな感じなんでね、フルパワーで。
そうですね。
フルパワーで行った方がいいですよ。
フルパワーで行
く。ほんと、ほんと、ほんと、もったいないからね。そう、
いや、その返せないほどのエネルギーをちょっと体験してみたいですね。
ああ、いやいや、絶対するする、もうね、思ったら出会うから、思ったら出会うんで、そう ですね、もうその辺はあれですかね、美穂子さんに教わってね先生にイメージしたら、あった、これさんと一緒に食べてた、2020年の4月これ私行った時ですね、
ポンちゃんはポンちゃんと違うポンちゃん。
そうです。ポン
ちゃんは
これ。あ、全然なんかこれ。
あ、
こっちは。
面白い。このあは今の違うポンちゃんですね。
氷出てて、うん、でそこにお茶入れてそのちょっと水をちょっと入れて、こうやって氷こうやってシェイクするんですよ、急須で、うん、これして入れるの初めて見せた、でこうやってずっと喋るんですよ。これが面白いんですよ。めちゃくちゃ面白くて、うん、ちょっと全然違う。
シェイカー、
うん、だからこれもう僕にとってはこれはシェイカーだからねとか言って、ちゃんとわざわざこうデザイン作ってて。むちゃくちゃ話面白いの。でもこうやってみんな面白いねってくるんだけど、さっき言った危機感がもう根底にあって、その活動ずっと されてるんですよ。で、このずっとこうやって振って、本当シェイカーのようにしてお茶を入れるんですよ。これがすごい美味しくて。こうやって入れてくれるんですよ。そう。っていう感じなんです。でこの辺がだからこういう風にしてお茶を出してくれるんですよ。でこれが、まあ、今ちょっと店舗映っちゃったんですけど、これがやべ。でこんな風に。でここに書いてある人、あ、これね、これ。一番入魂って言って、こうやってどういうこういうお茶になりますよみたいな感じなんですけど、でこれ でみんなで盛り上がって、じゃあ結果あでもこれね、あの 本に載ってますよ、家庭が本出ますよって言ったら、こうやって出ますよ、こう載ってますよって言って、でこれ飲んでこんなんだけど、ね、っていう、だから本当これ、まあ、今話しましたけど、危機感思って、本当塩釜で超有名、全国から経営者が集まる人です
。
うん、すごい面白かったの、本当、うん、だそしたらもう全国から集まってくるんで、そうじゃないですか、うん、あ、ちょっと、うん、こういうね、フルパワーでやったら全国からね、新潟来ますよ、うん、
まさか大事に。という感じで、今年
ありがとうございます。はい、
そうそう、ではじゃあこの後食べながら見ます。
はい。
はい。という感じでじゃあ一旦これで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあちょっと。